話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊也です。さあ、いよいよ来週です。1週間後12月24日を迎えます、はい、ラジオ大阪では49回目になりますラジオチャリティーミュージックソンをお届けすることになっております、このミュージックソンというのはラジオ機の方に募金をお願いする24時間でございます、24日の正午から25日の正午にかけまして24時間の特別編成でお届けするのがこの番組でございます。でね、今回は森脇健児さんがなんと24時間こうフルで頑張っていただけるというふうに聞いておりまして、メインランナーということで久々にこのメインランナーを据えてのミュージックソンをお届けするかなというふうに思っております。森脇健児さんといいますと、西村さんどんなイメージ持ってますか？
めっちゃ元気。
元気そう、
いや本当、いや元気っていうか
走ってるね、うん、そうですよね、うん、おしゃべりの面で言いましたもずーっと喋ってありますからね。
で確か声高くなかったですか？
若干声高いです高いですが、もう本当に元気そのものでいらっしゃって、うん、私なんかの番組の打ち合わせも見てるんですが、打ち合わせの時からずーっと喋って、そのままもうスタジオ入ってもずーっと喋っているという、
ずっと喋ってはんの、は
い、でこの番組もちょっといつもとは違う形でお届けすることになってますんで、はい、この後ちょっとお話をしていこうかなと思ってます、はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そしてその支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この番組をちょっといつもとは違うというふうにお話をさせていただきましたが、はい、来週の火曜日24日です。これがまあ火曜日にはまるということもありまして、はい、いつも8時から8時25分25分間の番組なんですが、
はい、
これが生ワイドでぐっと広がります。よろしいでしょうか、
はい、
7時45分からなんと10時までの2時間15分お届けすることになります。
2時間15分、はい、
長い、
喜
んでますが、西村さん頑張ってもらわないとダメなんですよ。
はい、頑張ります。
頑張ります。軽いですね。でこの2時間15分、まあ、西村さんとともに、その24時間のうちの一つをちょっと担当させていただこうというふうに思っております。どうですか、西村さん、2時間15分、はい、番組をするということなんですが、どんなお気持ちでいらっしゃいますか？
はい、すごい時間的に長いな、いつもに比べて長いなとは思いますけど、
はい、それはもう25分
とは違いますからね。全然違いますね。4倍5倍、
はいはい、
座ってないといけないっていうのと、うん、まあでも森脇さんがいてはるんで、
はい、そう、森脇さんも入ってこられますから、
はいはい、楽しい番組になるんじゃないですか、
まあ、さっきも言いましたようにずっと喋ってはりますから、
はい、
もう任せても構わないんです、
はい
でもう一回ミュージックソンの基本的なところをお話しさせていただきますと、
はい、
目の不自由な方に音の出る信号機をということで、この音の出る信号機を寄贈していこうということが、
はい、
これ49年前、まあ、日本放送というところをキーステーションにお届けするんですが、日本放送は50年前にこうしてやってるわけなんです。1年早くスタートしてまして、で今現在は、全国のラジオ局11局が手をつないでこの音の出る信号機を作りましょうというようなことをやっております、
はい、
ラジオ大阪は49年間これをやり続けているということなんですよね。
すごい
長い、はい、おかげさまでこの近畿の中に300機のこの音の出る信号機ができたということなんです。でこの300機の音の出る信号機ができたといいましても、これが税金とかではないんです。行政のお金ではないんです、うん、なんとこのラジオ大阪をお聞きの皆さんの募金によって300機の音の出る信号機が出来上がったということなんです、
もう長年にわたってご協力ありがとうございます、
はい、いやで、まあ、そうしてこの音の出る信号機をなぜ作りたかったのかと、まずね、はい、やっぱりラジオですから視覚障害者の方はよく聞いてくださってるということもあるんですけれども、はい、あの視覚障害者の方はよくおっしゃいます、本当にこの交差点、その信号機を渡るときっていうのは命がけなんだと。
そうなんです、
ちょっとこの辺西村さん教えてもらえますか。
そうなんです、もうね、音がなかったらその信号赤なんか青なんか分かれへんっていうので、結局その周りの音、車の音とかそういうのを自分でこう判断した上で、あ大丈夫かなって思って、もうそれこそええやっていうような気持ちで一歩踏み出すんですけど、めっちゃ怖いんですよ。
これが
すごく
今西村さんのお話にありましたように、その一歩を踏み出す、だから信号がまず見えない、
はい、
青か赤かわからないと、はい、でこれを周りのその音で察知して渡り始めるかどうかというのを決めると、
はい、
で、言いますと、まず車が前往来してますよね、
はい、
その車が往来してるということは今は赤信号なんだろうなと、
はい、
渡ってはいけないんだろうな、はい、で車の音が、あなんか今止まったなと、目の前往来してた車の音が止まったなと思ったら、はい、周りのその信号機の周りの方々が歩き始める、まあ足音なんかも聞こえると、
はい、
あ、
はい、
なんか動き始めたな、あ今青なんだなって、はい、じゃあ渡っていいのかなというふうな、こういう判断で実際に一歩を踏み出すというような形なんですよね。
そうなんです、そうなんです、うん、でも、うん、そこにはやっぱりすごい勇気もいりますよ。
そらそうです。ですから皆さんちょっと想像してみてください。皆さんが目隠しをしてこの横断歩道を渡る、うん、で全く見えない状況で周りの音だけで判断してこれを渡る、ここは考えてみるだけでも恐ろしいわけですよ。だって間違ったら向こうから車が突っ込んできて命がなくなるかもわからないという、その危機感を持ちながら横断歩道を渡っていらっしゃるというわけですよね。
そうなんです、うん、だから音があるだけですごく安心して安全に渡れるっていうことなんです、
はい、ですからこの音の出る信号機を一機でもたくさん作っていきたいという思いで、はい、このミュージックソン、ずっとラジオ大阪ではやり続けているということなんです、今年もよかったら募金をしていただいて、で、まあ、一機でも多くの信号機を作っていきたいなと、こんな風に思ってるわけでございます、24時間呼びかけてまいります。森脇さん中心に呼びかけてまいりますんで、一つ皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。でも協力の方法というのはいろいろあります、まあ、そのまま、当日電話で募集いたしますんで、まあ、いくらいくら募金しますよと言っていただいてもいいですし、あるいはカレンダーを、チャリティーカレンダーを作っておりますんで、それを購入していただいてもいいですし、それからね、ラジオ大阪のパーソナリティの皆さんがそれぞれこれだと思う品を出しておりまして、これがオークションにかかることになっております。でオークションも始まりますので、ぜひそれにも参加していただいて、で募金をこう集めていきたいなというふうに思っておりますんで、当日の放送一つよかったらよく聞いていただけたらなと思っております。さあ、その当日の放送なんですけれども、
はい、
今年はまあ24時間、まあ、森脇健児さんがずっと走り続けていただけるということなんですが、これに加えまして大きなテーマが仕事ということなんです。いわゆる、視覚障害者の皆さんというのがなかなかこの仕事に就きにくいという状況があるんですよね、はい、西村さんね、
はい、はい、あります、
うん、なぜかと言いますと、やはり目が見えないということもあって、
はい、
職種が限られるということなんですよね、
はい、
うん、でさらに言うと、そこに、まあ、働いてたとしても人の手助けがどうしても必要な部分というのは出てくると、
出てきますね、うん、見えないがゆえにね、はい、
で最近その音声パソコンというのが一般化しつつある中で、
はい、
非常に視覚障害者の方もその普通にパソコンで仕事ができるようになりつつあると、
はい、
でそれによって西村さん職種は広がり始めてるんですよね。
はい、広がってます、広がってます、
うん、
はい、
まあ、昔はなんかこう音楽関係か、あるいはハリキュー
マッサージね
っていうようなところで、かなり幅は狭かったんですが、
はい、
一般の企業でも、まあ、音声パソコンを使って で普通に仕事ができるような状況であればということで、はい、採用の門戸も広がっております、
はい、
でどんなふうに皆さん、どんな職種でどんなふうに仕事をなさっていらっしゃるのかなっていうところを、散りばめながら24時間お届けしようというふうに思っております、はい、どういう方が出てこられるかと言いますと、例えばお一人ご紹介しましょう。鉄道会社のヘルスキーパーをやっていらっしゃる、
あ、はいはい、
こういう方がいらっしゃるんですね、はい、今まで鉄道会社でそういう形で、まあ、入社される方っていらっしゃらなかったんですが、
はい、
こういう方が出てきた鉄道会社への入社、
はい、
それから司法書士を続けていらっしゃる方、
司法書士、
はい、司法書士のなんとこの方は事務所を経営されている方がいらっしゃるそうです。
あ、すごいですね、はい、はい、
自分で事務所を経営して、
はい、
司法書士というのは絶対見えないとできないお仕事なんですが、
はい、
一体どのようにその司法書士の仕事、それからこれ事務所を経営なさっていらっしゃるということなんで、
はい、
どんなふうにこう、まあ、雇ってる方もいらっしゃると思うんでね、
はい、
どんなふうにこう指示を出してやっていらっしゃるのかなっていうところですね、
はい、
それから国家公務員の方で産業技術研究所、総合研究所というところがあって、
はい、
電池の研究、
電池、
これをされている方がいらっしゃるそうでございます。で、まあ、実際その研究者としてどのように仕事をやっていらっしゃるのか、
はい、
この辺のところはお話をしていただけたらなと思ってるんです、
はい、
それから、まあ、これはあるのかもわかりませんが、その音声機構、いわゆるですね、あの音を聞いてそれをまあ文字に起こすと、
ね、
まあ、文字起こしですよね、はいはい、これはまあ以前からもあったかなと思うんですけれども、さすがにその音声パソコンが出てきてからすごく皆さんあの打つのも早くなって、
あ、はい、
でまあまあ本当誤字脱字もなく、
はい、
こうしてちゃんと文字起こしをされるというようなことで、はい、まあ、そういう方々にも出ていただこうということで、
はい、
今ちょっとご紹介した中でも本当にいろんなこの職種があるんだなというのがここから分かっていただけるかなと思いますよね、
はい、
西野さん、やっぱりこう増えていく職種が増えていく、門戸が広がるというのは視覚障害者の方にとっては明るい未来ですよね。
そうです、あの特に、まあ、あの若い人、これからの人がやっぱりそういういろんな職種にやっぱり就職できて、なんていうか経済的にも安定する生活になっていかないとやっぱりなかなか厳しいですもんね。
まあ、まあ、なんといっても生活する経済的に厳しいものがどうしても出てきますから、
出てくるんです、うん、だからそのためにはやっぱり企業さんなんかで普通に正社員としての雇用の道がやっぱり開けていくのがやっぱり一番望ましいかなとは思います。
さらにやっぱこういう方が先頭立ってこういう仕事をやってくれるたら、前言ったらパイオニアですから、それを広げていただけるということも、
そうなんです、
心強いですよね。
そうです、そしたら今の若い人がやっぱりそういう情報をもらって、そういうことに頑張ろうかなって思ってもらえるじゃないですか、うんうん、だからそれが一人二人になってくると、企業さんの方もなんていうか、そういう障害者、視覚障害者見えない人でも普通にこう仕事ができるなっていうふうに、なんていうか、より一層理解してもらって広がっていけばいいなとは思います。
まあ、そういうようなこともテーマに添えながらやっていこうかなと思っておりますんで、はい、ぜひ24時間、お付き合いいただけたら なと思っております、はい、で、まあ、ミュージックソンですから、ミュージック音楽も入れながら、はい、番組はお届けすることになっております、今日は久しぶりにこの番組でも音楽をお届けしようと思っております、
はい、
佐野元春さんの曲です。クリスマスタイムインブルーです。
雪のメリークリスマスタイム、揺れる街のキャンドルライト、道行く人の波に流れるまま、クリスマスタイムインブルー、街のリトルトゥインクルスター、夢に飾られているけれど、
クリスマスタイムインブルーをお届けいたしました。どうもうまいこと言えないみたいで、すいません、佐野元春さんの曲でございました、ということで、このミュージックソンでございますが、我々この2時間15分、どのようにお届けするかということですけれども、
はい、
まずさっき言いましたように、まあ、仕事というところで、
はい、
お二人ご紹介しようかなと思っておりまして、
はい、
お一人は今ね視覚障害者の方というのはコミュニケーション能力が高いと、つまり見えない分その人と話をするときにいろんな質問を投げかけないと、まあ、分からないという部分があって、
はい、
その細かい質問をするということがコミュニケーションにつながってくると、
はい、
で今はまあパソコンなんかを中心に皆さんメールのやり取りでもそれで終わってしまってるところがあって、
はい、
なかなか人と人がコミュニケーションする、まあ、言葉を持ってそれを分からせる、
はい、
理解させるという力が不足しつつあるんじゃないかというところを、なんと、
はい、
まあ言うとそこを教えていきましょうと、視覚障害者の方が先生になって講師になって教えていきましょうというようなことが今行われているそうなんです。で、
はい、
まあ、このあたりをちょっと細かに私が取材をしてこようかなと思っております。
はい、
まあ、そのがもうお一方今予定をしておりまして、まあ、そんなことで、まあ、仕事という面では、この 2時間15分、お届けできるかなというふうには思っております。それからですね、森脇健さんも入っていただいて、その後は楽しくいろんな形で、ミュージックソン、2時間15分、45分からお届けしようと思っております。全体のお話をさせていただきますと、24日12時から始まります。はじめはですね、和田アナウンサーと壁ポスター、ここはいつもの時間帯になりますので、耳寄り団子でスタートすることになります。それから14時からは小京さん小川さんの番組で、番組ごとでそれぞれ、お話をしていくと、さっき言った仕事のお話もしていくということになるんですが、その後18時台になりますと話し家の時間です。小春団治さん、ここに、桂福天さんもお出になるというお話を聞いております。そして、19時45分からはですね、我々でございます西村さんの登場になりますんで、その後桜橋919というのがあって、でね、深夜なんですけれども、山下純一とチキチキジョニーのバリアフリーファンクという、これ山下純一さん、よく、この番組にも出ていただいてるんですけれども、山下さんの持ち番組でチキチキジョニーも出ての番組になるということなんだそうです。スペシャル番組、ここでもね、お仕事の話をするというふうに聞いております。それからですね、翌朝になります、7時からは、藤川アナウンサーのニュースでござるですね、そして、9時からはですね、ハピプラ、南かおりさんがお届けするということです。最終の11時台ですね、最後の1時間は、私と和田アナウンサーでフィナーレということです。募金活動していただいた皆さんがスタジオに、揃っていただけるようなので、そんなお話をまとめて、24時間森脇さんがずっとこうスタジオの方にいていただいて、番組を進めていこうと、こんな風に考えておりまして、頑張っていきたいなと思ってます。
よろしくお願いします。
体力だけはしっかりと、西村さんも蓄えていただいて、この24日当日、来週ですから、来週当日、ラジオ坂に来てくださいね、忘れずに来てくださいね。
忘れませんよ、
よろしくお願いいたします。ということで、いよいよ皆さん来週でございます。24日正午から25日正午にかけて24時間の特別編成でお届けする第49回になります。ラジオチャリティミュージックソン、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としはるでした。今日はですね、浜田直江さんですね、ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの水は
山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
のう、
なんだ紛らわしい。
わしと鷹は区別しづらいじゃろ。
うん、
それもそのはず、わしと鷹は同じ種類の鳥なんじゃ。
へえ、
体の大きさの違いでわしか鷹か呼び名が変わるんじゃ。
嘘、
正直わしにも区別がつかん。
なんだよそれ、紛らわしいな。
世の中曖昧なくらいがちょうどいいんじゃ。
広告の紛らわしい、ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JAL にご連絡ください。電話06-6344-5811または JAL で検索ください。